先週の手術には私たちは区別すなわち神々しさの逆説について考えてみました。パウロとエフェソのクリスチャンたちは世の中から自分を離れて立たせ区別しました。自分と世の中の間にはっきりと線を引いたのでした。しかし彼らは世の中から阻害されたり孤立せず、むしろ彼らによって世の中が新しくなる神々しさの逆説が成し遂げられました。この神々しさの逆説を知る人が、世の中から捨てられた主の死がかえって世のすべての人を救う永遠の復活につながった十字架の逆説を自分の人生で実践する主の誠の弟子になり得ると言いました。今日の本文はこのように神々しさの逆説、十字架の逆説を自分の人生で実践したパウロを通してどんな出来事が起こったのかを証ししてくれています。11節です。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。この聖句の主語はパウロではなく神様です。パウロが目覚ましい奇跡を行ったのではなく、神様がパウロをして彼の手を通して目覚ましい奇跡を行わせました。本文が言及した目覚ましい奇跡は、12節によると治癒と悪霊を追い払う奇跡でした。パウロが手を置くと同時に人々が病気から癒され、人々を苦しめていた悪霊が追い出されたのです。本文で韓国語目覚ましいと翻訳されたギリシャ語トイクサスは目立っているという意味とともに異霊的なという意味を持っています。神様はこれ以前にもパウロをして病人を癒させたり悪霊を追い出させたことがありました。それゆえに治癒と悪霊を追い払うことを今さら異霊的な奇跡と表現した本文がいぶかしく思うこともできます。しかし12節を見ると、本文がどうして異霊的な奇跡という表現を使ったのか理解できます。12節です。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。先週の手術に見てきましたように、パウロとエフェソのクリスチャンたちは蒸し暑い天気のせいで大部分の人々が昼食をとって昼寝を楽しんでいる午前11時から午後4時まで、この時間に空いているティラノースのスコーレで礼拝を捧げながら神様の御言葉を勉強しました。テント製造の技術を持っていたパウロは、それ以外の時間には生計のためにテントを製造しました。本文で韓国語手ぬぐいと翻訳されたスダリオンは、汗を意味するラテン語スダルから派生した単語として、パウロがテントを製造しながら流れる汗を拭っていた布切れを意味します。そして韓国語前掛けと翻訳されたシミキンデオンは、パウロがテントを製造するときかけていた作業用の前掛けを指します。人々がパウロの汗を拭く手ぬぐいと作業用の前掛けを持っていき病人に当てると、病気は癒され悪霊が追い出されたのでした。それは確かに異例的な奇跡でした。この地上に来られたイエス様も多くの人々を病気と悪霊の苦しみから解放させてくださいました。その時ごとにイエス様は病人の体に手を置いたり、病人と向かい合って命令したりしました。しかし必ずいつもそうなさったのではありませんでした。出血が止まらない 病気で12年間も苦しめられていた女性がいました。全財産を治療費として使い果たしましたが、何の役にも立ちませんでした。このかわいそうな女性がイエス様のことを聞いてイエス様を訪ねていきました。すでに大勢の群衆がイエス様を取り囲んでいました。恐れ多くてイエス様の面前に立つ資格がないと思ったこの女性は、群衆をかき分けてイエス様の後ろ側に行き、イエス様の服にそっと自分の手を触れました。イエス様の服に手が触れるだけでも、この世の中のどんな医者も治せなかった自分の出血の止まらない病気が癒されるだろうと信じたのでした。その瞬間、イエス様の力がこの女性に臨むと同時に、この女性の出血の止まらない病気が完全に治されました。イエス様がこの女性と向き合って、この女性の体に手を置かれたことも、この女性にの目を見ながら出血の止まらない病気は立ち去れと命令なされたこともありませんでした。イエス様はご自身の後ろにいる女性を見つめることもしませんでした。この女性はイエス様の体でもない、ただイエス様の服に手を触れただけでした。それなのにイエス様はこの女性の信仰を褒めたたえるべきものと考えられ、ご自身の力でこの女性の出血の根源を完全に断ってあげました。極めて異例的な奇跡でした。主の弟子だったペトロも盛んに治癒の働きを追加しました。次は使徒言行録5章15節16節の証です。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも、群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。人々は体を動かせない重病人たちを大通りに運び出し、彼らを担架や床に寝かせて、ペテロが通りかかるのを待ちました。そしてそこを通りかかるペトロの影が病人たちの上にかかると、彼らの病気が癒されて悪霊が立ち去りました。影は実体のない虚像に過ぎないのではないでしょうか。ペトロの虚像である影にどんな力があると、そんな出来事が可能だったでしょうか。その病人たちをかわいそうに思われた神様がペテロの影を通してまでお働きになられた結果でした。これもやはり異例的な奇跡でした。今日の本文の証もやはり同じです。パウロも私たちと同じ有限の人間にすぎませんでした。その上に汗と垢で汚れた彼の汗拭きのタオルと作業用の前掛けは、他の人々にはボロと大きく違わなかったでしょう。ですが人々がそれらを持って行って病人たちに当てると、病気が癒され、悪霊が追い出されました。パウロの汗拭きのタオルと作業用の前掛けは、この上もなく取るに足りないものでしたが、エフェスの人々を哀れに思われた神様が、パウロのこの取るに足りないものを通してすらご自身の力を与えてくださったおかげでした。まさに異例的な奇跡でした。イエス様と目を合わさずに、イエス様の服に手を触れただけでも、手の打ちようもなかった淵の出血の止まらない病気が癒され、ペトロの影にかかったり、パウロの汗拭きのタオルと作業用の前掛けに当たるだけでも病気が癒され悪霊が追い出されるならば、 それは確かに異例的な奇跡です。しかしこの力の主体が三位一体の神様であることを見逃してはいけません。イエス様の服とペトロの影、そしてパウロの汗拭きのタオルと作業用の前掛け自体がそんな力を持っていたとするならば、それは誰も否定できない異例的な力であるに間違いありません。しかしその取るに足りないものを道具とみなし、そんな奇跡を行われたお方は三位一体の神様でした。天地を創造された全能の神様にとっては、そんな奇跡は全く異例的な奇跡ではありえませんでした。それにもかかわらず、使徒言行録を記録したルカが今日の本文でそれを異例的な奇跡と表現したのは、当時そのような奇跡を直接目撃したエフェソの人々の立場から、そして2000年が過ぎ去って今日の本文を読む私たちの立場から本文を記録したからです。全能の神様は取るに足りないものを通しても人間たちの目に非常に異例的な奇跡を行うことがおできになります。これは2000年前の聖書の中にだけ極限された物語ではありません。神様は時間と空間を超越した神様なので、21世紀の今日にも必要であるなら、ご自身の思いのためにごく小さいものを通しても人間の目に極めて異例的な奇跡を相変わらず今も行っていらっしゃいます。新信者クラスを通して申し上げたことがありますが、私は今まで信仰生活をしてきながら神様の異例的な奇跡を幾度か経験してきました。その中には携帯に関係した経験もあります。2009年11月17日から17日から19日までミャンマーのヤンゴンで東南アジア宣教師修練会が開かれました。当時講師として招請された私はスマートフォン以前のホルダーフォンを使用していました。その前から外国に出れば自動で海外ローミングできるように申請していた私は、ミャンマーでも当然自動ローミングになると思っていました。しかしミャンマーに到着して携帯を入れてみて初めてこの国では海外ローミングができないという事実を知りました。1962年からクーデターで政権を掌握した軍部が情報と通信を独占するために海外ローミングを遮断しているせいでした。経験がある方はご存知ですが、当時海外ローミングができないところでは携帯の時計も作動せず、携帯をつけると時間は常に12時に固定されていました。ミャンマーでローミングが遮断された私の携帯の画面も12時に固定されて表示された時間は全く動きませんでした。通話も不可能で、時間も時計も作動しない私の携帯はミャンマーでは無用の長物でした。宣教師修練会が開かれた場所はホテルでしたが、明け方に目を覚まさせてくれるモーニングコールサービスが提供されていませんでした。その代わり主催者側の宣教師の方がモーニングコールの奉仕をしてくれているのことでした。しかし数多くの申請者に一人でいちいち手動で電話のダイヤルを回してモーニングコールをしましょうという彼一人だけを信じては、私が望む明け方の時間にモーニングコールを受けれないのは明らかで、間違えれば私が導かねばならない蒼天祈祷会に遅刻する失敗をするかもしれませんでした。 その時私の頭の中にふと携帯のことが頭に浮かびました。私はまるで磁石に引きつけられでもしたかのように、すでにミャンマーでは無用の長物であることを確認済みの携帯を取り出して電源を入れてみました。その前日ミャンマーに到着した時、12時に固定されていた画面の中の時計が驚いたことにミャンマーの現地時間を指していました。海外ローミングでできなかった状態でも携帯の時計が前日とは違い、私の目の前ではっきりと動いていました。私は携帯の時計でアラームを合わせました。次の日の明け方に携帯のアラームは正確になり、私は予定の装填祈祷会も支障なく導くことができました。装填祈祷会が終わった後に私は携帯をもう一度携帯の電話を入れてみました。電源を入れてみました。携帯の画面の中の時計は現地時間ではなく以前のように12時にまた戻って表示されていました。固定されていました。いつアラームを鳴らしてあげたかといった風に時計の作動は再び止まっているのでした。私は携帯の電源を切ったり入れたり何度も繰り返してみました。しかしミャンマーを去るまで12時に固定された私の携帯はもう作動はしませんでした。海外ローミングできない通信の奥地で当然止まっていなければならない私の携帯の中の時計が一晩正確に動いたというのは異例的な出来事と言わざるを得ません。私は今もモーニングコールサービスが提供できないそこで宣教師祈祷会が支障なく終えることができるよう、神様が停止していた私の携帯の中の時計を動かしてくださったと固く信じています。神様の異例的な力でした。しかし有限の被造物である私にとってそれは異例的な力として映っただけであり、全能の神様にとってはこれくらいのことは少しも異例的な力ではありませんでした。神様は先端科学の時代の今日にもこのようにご自身の御心のために取るに足りないつまらないものを通しても人間の目に異例的な力を行われています。そうだとすれば、この神様の前で私たちの人生の態度はどうあるべきでしょうか。12年間も血の止まらない病に苦しんでいた女性がイエス様の服に手を触れて良くなったからといって、それ以降イエス様の服にだけ執着したならば、その女性は自分の異例的な経験のためにかえって主とは永遠に離れてしまうことになったでしょう。通り過ぎるペテロの影のおかげで癒された人々がペテロの影だけに従って追っていったならば、彼らは異例的な肉体の癒しは得られましたが、真理の実態は決して得ることができなかったことでしょう。パウロの汗拭きのタオルと作業用の前掛けで病と悪霊の圧迫から解放された人々が、パウロのそのつまらないものを遺灰のようにとても大事にしたとしたら、彼らの異例的な経験は神様と彼らの間を遮る障害物になってしまったことでしょう。三位一体の神様がつまらないものを通してまで彼らに異例的な能力を施してくださったのは、究極的に彼らの人生を真理の上にきちんと立たせてあげるためでした。海外ローミングもできない通信の奥地で私の携帯の時計が一日の間正確に動いたからといって、 私がこのような異例的な現象だけを信仰の目的とみなしてきたとしたら、私はすでに迷信にとらわれた偶像崇拝者に転落してしまったことになります。私は神様の力でそんな異例的な経験をしましたので、神様の前で一層きちんと生きるために努力するほかありません。疾病で苦しむ人が神様の力で肉体の癒しを受けることも大変に尊い出来事です。恵みです。しかしいくら健康でも歳月が過ぎれば肉体は衰え、最後には腐乱するものです。それゆえ肉体の健康よりももっと重要なことは、たとえ病気の体だったとしても主の中で正しく生きることです。一人のきちんとした人生を通じて神様は一時代を新しくして、来たり来る未来まで新しくなさいます。聖書に登場するすべての人々がその商人たちです。混沌と暗黒の中で乱麻のようにもつれていた人間の人生が神様の力でまっすぐに整えられること以上に異例的な力はありません。昨年申し上げたことはありますが、昨年の1月下旬に放射線治療を終えた私は、2月から5月まで本庁にある療養施設ヒーリアンス村を行き来しながら体を整えました。村村には私のような個人よりも1泊2日あるいは2泊3日の日程でそこのヒーリングプログラムにの研修に参加する団体がはるかに多かったです。私が村村を行き来する4ヶ月間にも財閥企業の役職員、金融機関の役職員、医者、教授、公務員など多くの団体が訪れました。そこに小さなスパがありますが、脱衣場には扉を開け閉めするロッカーの代わりに竹かごが棚に入れられていました。したがってスパの利用者は他の人々が竹かごに脱ぎ入れた服を互いに目にすることができました。私がそこを行き来した4ヶ月間、そのスパでどれほど多くの人々の服を見たことでしょうか。しかし短くない4ヶ月間、そのスパで服がきちんとあった竹かごは、私の竹かごを除いてはただ一人の竹かごしかありませんでした。その一人のお方は私と共に信仰生活をした方でした。その方以外の他の人々の竹かごには例外なく服が乱雑に投げ入れられていました。財閥企業の役職員も金融系の人も医者も教授も教師も公務員も大人も青年も子供もみんな同じでした。もちろん私と違う時間にスパを利用した方々の中にはカゴに自分の服をきちんと畳んで入れた方もいたかもしれません。しかし私がスパを利用した時間にはいつも同じ状況でした。大部分の人々は自分が使用したタオルもどこにでも投げ捨てていました。私は女性の脱衣室が気になりました。妻にどうか尋ねたところ、こっちも同じだと言いました。自分の服や使用したタオルをたくさんの人々が共同で使用する公開の場所でいい加減に投げ捨てておくということは、その人の心がきちんと立てられていないという反証です。 きちんとした心は必ずきちんとした原稿に現れてくるものだからです。私はその村の村村のスパの脱衣場の服のカゴから大韓民国の実像を見ました。すべてのことを正しい原則と基準に従って徹底的にきちんと実行するというよりも良いものがいいというスタイルで観光を掲げて適当に繕ってやり過ごす大韓民国の実情です。公開の場所で下着を含めた自分の服を乱雑に放り投げる人が企業や金融機関の役職になったとしても業務であれ工事であれ全てのことを正しい原則と基準に従ってきちんとしながら透明に処理できるでしょうか。こんな人が医者なら他の人の生命を自分の生命のように大切に扱うことができるでしょうか。こんな人が教授や教師なら全人的な誠の教育を期待することができるでしょうか。こんな人が公務員なら国家の100年の体系を設計し執行するというよりは適当に見繕うのではないでしょうか。こんな人が政治家なら我が国の政治はより低級で幼稚になるのではないでしょうか。こんな人が旅客船の船長なら乗客の生命よりも自分の生命をより優先視するのではないでしょうか。こんな人が旅客船の整備士なら整備も大体で終わらせないではないでしょうか。終わらせるのではないでしょうか。1年前に起きたセウォル号の悲劇は沈道の沖合で何名かの人の失敗で偶然起こった事故ではありません。セウォル号の悲劇は正しい原則と基準を何とも思わず踏みにじりながら生きてきた私たち自身の人生が醸し出した惨劇でした。私たち皆がこの惨劇の共犯ということです。昨年4月16日セウォル号の惨劇が起きた時、全国民がセウォル号乗務員とチョンヘジン海運の実質的オーナーだったユ・ビョンウォン会長に憤怒し、たくさんの人々が政府の無能のせいにしている時でした。しかし村村のスパの利用者たちは相変わらずカゴに自分の服を乱雑に脱いで投げ入れ、都心では続けて多くの運転手が交通法規を違反して、甚だしいことには乗客を待つのに四つ角の橋に停車して車両の流れを妨げるタクシー運転手と、至るところに不法でテントを建てる人々も相変わらずです。彼らがセウォル号と関連し他人を批判し非難しながらも、自分たちが共犯とは認識はできなかったからでしょう。そして1年過ぎました。しかし私たちの社会には1年間何も変わったことがありません。過去1年間にもあらゆる事件事故の中で大部分の人々は相変わらず正しい原則と基準に背を向けたまま、自分の利得と便利のためにどんなことでも適当に繕ってやり過ごしています。そうだとしたら第2第3のセウォル号の惨劇がまたいつどこでどんな形で爆発するかわからないことです。5月5日 モクトンメインスタジアムで開かれる予定の全信徒運動会 Back Together は、イム・ヨンワン牧師先生の主観で準備中です。イム牧師先生が Back Together の準備にどれほど没頭しているか、夜眠りながら寝言も Back Together と言うそうです。今年の初め、イム牧師先生がベックトゥゲダーの準備を始めながら、私に特別に頼みたいことがあるか尋ねました。私は一つだけ強く頼みました。ベックトゥゲダー全競技に参加する教友の皆様が、徹底して競技のルールを守るようにしてほしいという強い頼みでした。教会の行事があるたびに、ルールを守らない教友の皆様を見ると本当に残念です。教会の中で信徒の間の親睦のための行事でもルールを守れないならば、どうしてこの世の中の利権の前で正しい原則と基準を遵守しながらこの世の中をきちんと立てるクリスチャンになれるでしょうか。最初にカオス、混沌、それ自体だったこの世は、神様の御言葉によってコスモス、秩序の世に変わりました。神様の御言葉は、カオス、混沌をコスモス、秩序に変える力があります。力です。驚嘆するほかない異例的な力です。その異例的な力の神様が、すでに私たちの中に望んでおられ、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱かれていらっしゃいます。私たち皆が神様のこの異例的な奇跡に力を得て、私たちの心と人生をきちんと立てていきましょう。それがセオル号の惨劇を本当に記憶し反省する人生であり、私たちの子孫が代々生きていくこの地に、再びセオル号沈没のような惨劇が起きないように、私たちの社会を根本的にきちんと立てる道です。神様の異例的な力の中で生きていく私たちがそのようにしないならば、一体この世の誰がそうすることができるのでしょうか。お祈りいたしましょう。私たちが神様を知る以前からも、三位一体である神様が先に私たちを知っておられ、私たちの名前を呼び、神様の子供とみなす異例的な恵みを与えてくださったことに感謝いたします。御子なる神様が私たちの罪の代価を十字架で代わりに払ってくださることで、墨よりも一層黒く、朱色より一層赤い私たちの罪が雪のように清らかになる異例的な奇跡を与えてくださったことにも感謝いたします。三位一体である神様が取るに足りない私たちの中にすでに臨んでおられ、神様の御言葉でずっと以前から私たちを抱いてくださり、毎日神様の異例的な奇跡の中で生きられるようにしてくださったことにも感謝いたします。神様のこの異例的な奇跡に力を得て、私たち皆神様の前で自分自身を正しく立たせる誠のクリスチャンにならせてください。神様の異例的な奇跡の中で生きていく私たちにより、崩れた私たちの社会の原則と基準が回復し、私たちの社会が公義と公益を実践する正しい社会になりますように、そうして1年前にセオル号の惨劇に見舞われた方々の犠牲が、新たな大韓民国の建設のための生命の一粒の小麦になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。